今日は申命記の24章。
一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうぞ、今日もこの与えられている箇所を通して、あなたについて、またあなたが語ってくださることについて、私を先頭に、ここにいる一人一人、またこれを聞く一人一人に、そのあなたの真理を明らかにしてください。あなたについて学び、あなたが与えてくださるその平安を得ることができますように。あなたの愛やあなたの恵みを見つけることができますように。主どうぞ、これからの時あなたが祝福してください。語る私を助け、語るべき言葉を与えてください。またこれを聞く一人一人にもあなたが助けを与え、ここに書いてあること、学ぶことを理解できますように。そして、私たちのその心があなたによって変えられて、生ける水の川川が本当にほとばしって溢れ出るようになりますように。どうぞ私たちを祝福してください。お願いします。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。申命記の24章の1節から4節までをお読みします。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。女がその家を出て行って、他の人の妻となったなら、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは、また、彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫は、その女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は怪我されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない。まず最初の部分っていうのは、離婚についてです。で、この立法によると、神がモーセを通して与えた。その妻に何か恥ずべきことを発見した場合は、離婚状を渡しなさいと。そうすることで、その離婚することができますと書いてあります。で、ただその離婚状を渡した女性とは、どんなその、状況になったとしても、再び、結婚することはできませんよということです。妻に何か恥ずべきことを発見した場合は、です。で、恥ずべきことっていうのは、何でしょうか。イエス・キリストはこう言いました。誰でも、不貞以外で、不倫ですね。妻を離縁することはできない。離婚することはできないって。それがイエス・キリストの定義です。離婚について。だ夫が、その、勝手気ままに、妻に対してその離婚状を渡すってことが別にその、推奨されてるわけでも、許されてるわけでも、容認されてるわけでもないんですよ。でも、イエス・キリストの時代、ユダヤ人たちは、この立法についていろんなその解釈がありました。まあ、多く分けて二つですけど、一つはイエス・キリストと同じ。その、不貞以外で、不倫以外で、その妻を離別することはできないっていうこと。もう一つは、まあ当たり前というか、その、肉を励ますから、その、もう一つのやつは。多くの人がそれを、その、支持してたんですけど。夫の気に入らないことがあったら、例えば、味噌汁の味とか、卵の焼き方とか、なんで半熟なんだよとか、なんで半熟じゃないんだよとか、その自分のその、肉、自分の欲を満足させきれない妻に対しては、いつでも離婚状を渡していいっていうふうに広く支持されていました。で、そのことを受けて、まあそのチャレンジされるんですけど、その立法学者たちがね。なんでその離婚していいって言ってるんですかって。で、そのいつその離婚状を渡していいんですかって。そういうふうに聞かれてます。でもその時に、イエス様は不貞以外、誰でも不貞以外のその理由で、妻と離婚するんだったら、それは不貧困だって。で、それを聞いた弟子たちは、なんて言ったかっていうと、マタイの福音書に書いてありますけど、19の10です。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がマシですって言ったんですよ。こいつらすごいですね。この弟子たち。イエス様の弟子たちですよ、これ。そんな自分のなんか、好き勝手に、妻をその離別、妻と離別できないんだったら、離婚できないんだ、離婚状を渡せないんだったら、そんな妻に対する夫の立場がそんなんなら、結婚しない方がいいやって言ったんです この妻に対する夫の権利というか、この離婚状を渡すということに対してですけど、間違わないでほしいんですけど、男尊女卑でも何でもないんですよ。そのように聞こえるでしょうけども。だって妻は夫に離婚状を渡せないんですもん。夫が妻に対して離婚状を渡すわけだから。でもそれよりも以前に、夫は妻を愛してその家庭を治めるという役割が神によって与えられてるんですよ。そしてその家族は、家庭は、また妻もそうですけど、夫によって治められるって。神からすると、その夫が、また妻が、どれだけご自分に対して、神に対して、その神が与えたその役割に対して忠実だったかということが問われるんですよ。この地上だけのその私たちの肉を中心としたこの地上で生きるせいぜい80年、あ、違うか、もうちょっとあるか、120年、せいぜいね。どんなに生きても120年って書いてあるから、120年。の、その中で考えてしまうんですよ。自分の権利とかそういうので考えてしまうから。そうすると、自分の権利、権利、権利、これ、なんでなんでなんでってなると、男尊女卑みたいな聞こえてしまうんですよ。思えてしまうんですよ。でも神は、この地上、長く生きて120年の間、どのように神に対して、それ生きたかということを見て、次の世界で報いを与えようとしておられるわけです。だから、妻は、その夫に従って、その夫の家庭を治めるという、下で、夫に仕えていくというか、夫に従っていくことが、神が妻に対して任されたというか、神が妻に対して任しているその役割なんですよ。それをどう果たすかですよ。その忠実に。神に対してですよ。そして夫は逆に、だからといってそのあぐらかいて、おい、その暑いから扇風機持ってこいとか、早くご飯作れみたいな、そんなんて、神、その妻を支配するのが夫の立場じゃないんですよ。役割じゃないんですよ。夫は妻を愛し、新約聖書の言葉で言うと、キリストが教会を愛したように、夫は妻を愛しなさいって。で、キリストが教会を愛したっていうのはどれくらいの愛かっていうと、その、悪い相手のために自分の命を捨てるということの愛ですよ。そのような愛を持って自分の妻を愛しなさいというのが、その神が夫に対して願っている役割ですよ。そしてその愛によって、治めて家庭を。この地上でのその生活を全うしなさい。で、この役割に対して両者の、どのように忠実だったかっていうのを神は見ておられるわけです。その権利がどうだとか、夫に対して妻の権利とか、妻に対して夫の権利がどうかとかじゃないんですよ。私たちが考えるところは。神が与えてくださっているその役割に対して、自分のなんか感情がいい悪いとかそんなんじゃなくて、自分の感情でやったら神に絶対に従えないですもん。神に従うから神に従おうとするから神に従おうとするんですよ。当たり前ですけど。自分の感情に心地いいから神に従おうとしてると絶対にできないですよ。だって自分の感情に、その、心地いいことっていうのは基本ないんですもん。人を愛するってことに関して。自分を愛することはめっちゃ心地いいですよ。自分に対して好きなだけその、何でもやっていいよって言われたらもう喜んでやりますよ、みんな。それに対して忠実に。みんなっていうか少なくとも私は。自分の好きなように相手を使い、自分の好きなように周りの人たちを使い、自分の好きなように自分に与えられているそのものを全部使って自分が満足するように生きるなんて、そんなもう喜んでできますよ。苦労しないでできますよ。それを365日24時間やれって言われたら多分できます。でも神は、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいって。夫たちに対しては、イエス・キリストが教会を愛したように、もともと教会ってのは悪かったわけですから、神の基準に照らし合わせると、そのために、ご自分の命をかけて愛したように、あなたの妻を愛しなさいと。妻が自分に対してその良くするから、妻が自分に対してその忠実だから、妻が自分に対していいから、愛するとかじゃないんですよ。相手のことが悪いことが見えてくれば見えてくるほど使いどころが出てくるんですよ。そうやってその神に向かって正しく生きるように、夫は妻に使えるんです。愛するって意味で。そして妻は夫に従っていくんですよ。それがその神が願っておられる。夫婦の関係です。なので、神はその離婚を憎むんですよ。と書いてあるんですよ。マラキの2章、14節から16節。ちょっと開けてみましょうか。マラキなんてほとんど開けたことがないかもしれないので、 マラキというのは、その小予言書って言って、旧約聖書のずっと後ろの方です。マタイの福音書って新約聖書があるんですけど、一番最初。それの一個前がマラキです。新約聖書を開けると一個前がマラキです。マラキの2章、マラキの2章の14節からです。マラキの2章の14節から16節までお読みします。なぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。神は人を一体に作られたのではないか。彼には霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方はあなた方の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられる。私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は仰せられる。この神との関係を破棄するからね、イスラエルの民が。あなた方は、あなた方の霊に注意せよ。裏切ってはならない。霊の残りって、面白いですね。だ夫婦の関係っていうのは、その、肉体的に一緒にいるとか、で一つになるとか、それだけの話じゃないんですよ。神の側から取って見てみれば、その、自分の霊の残りっていうのが、その二人で一つなんですよ。神が与えてくださった伴侶として、ふっこさんがいますけど、私。ふっこさんと二人で、その霊が一人になるわけです。それで神は見てるわけです。そうやってその一心同体として、一つとして見てくる。神は見ておられるわけです。なので、その、そこからその引き離すっていうか、その離婚するっていうのは、神からとっては、その、ちょっとノーノーなわけですよ。じゃあ、根本的なその質問が出てくるんですけど、基本的なというか根本的な質問。この、新明記の24章の1節から4節までで、今読んだみたいな。なぜ、神はモーセを通して、その離婚状を渡すことを許可したのかっていうことです。これは私がその、話すよりも、イエス・キリストに語ってくださった方が、断然いいので。新約聖書のマルコっていう福音書があります。マルコの福音書、10章。2節からお読みします。じゃあ、マルコによる福音書10章の2節からお読みします。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されるかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。イエスは答えて言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか？彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。今私たちがやっているところです。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くなので、この命令をあなた方に書いたのです。しかし、創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。それゆえ、人はその父と母を離れて、二人のものが一心同体になるのです。それで、もはや二人ではなく、一人と一人なのです。こういうわけで、人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。だからモーセよりも前に、この人は、その父と母を離れて二人のものが一心同体になるっていうのは、その神がアダムを作って、そしてその伴侶としてエヴァを与えた時にその言ったことですよ。だから創世記まで遡ったんですよ。最初の人、そのアダムとエヴァのその関係まで神はモーセよりも以前にイエス・キリストを持ってったわけですね。その話の根本を。でもなぜ神がそのモーセを通して離婚状を書くっていうことを許可したのか、許したのかっていうと、それは、あなた方の心が固くなだからだって。神を愛して、人を愛そうとしないからだって。神に従って、本来あるべきの、その夫婦としての関係を、もう、その保とうとしないからだって。で、離婚がその容認される場合っていうのは、その固くなのゆえに、お互いその破壊的になる時ってあるんですよ。残念ながら。第一コリントの、これは開けられる人が開けてください、これは。第一コリントの7章、15節。第一コリントの7章の、まあ、15節なんですけど、12節、ちょっと読みします。次にその他の人々に言いますが、これを言うのは主ではなく私ですって。これは私の見解ですよっていうことから始まっています。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。片方が、まあ、次も読みますけど、また、信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。 なぜなら信者でない夫は妻によって清められており、また信者でない妻も信者の夫によって清められているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れているわけです。ところが現に清いのです。だから片方がその神に従おうとすれば、それ相手が清められるってその例の問題ですからね。でもだからといってそのままほっぽってていいってわけではないですよ。もちろん。で、その離婚するまでもないでしょうって。神に向かって生きようって、その、夫婦お互いのその関係を、その神が願っておられるようにやっていこうって、その信者である方は、夫であったとしても、妻であったとしても、そうやってその神に従おうとするわけですから。それによってその関係は、その清められるわけですよ。そして子供に対する、その、しつけというか、教えとか、訓戒にしても、その主が教えたように、神が教えているように、その教えるというふうになってくるはずだからです。15節、しかし、もし信者でない方のものが離れていくのであれば、離れていかせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は縛られることはありません。神は平和をさせようとして、あなた方を召されたからです。次も読んでいきましょうか。なぜなら、妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、どうしてわかりますか？また夫よ、あなたが妻を救えるかどうか、どうしてわかりますか？だからそうやってその神に従う上でどうしても避けられない場合っていうのは、あるかもしれません。そのキリストを信じるがゆえに、お前、そのもうダメだとかって出ていけとかってなるかもしれないですよ。神を選ぶか、その人との関係を選ぶか、二つかどっちかになりなさい、そのどっちかにしなさいって言われた場合、神を選びましょうっていうふうに進めてるわけです。だから、言うんですよ。特に、これから結婚する人とかに関しては、最初から二人で神に従っていこうねって、神が願っておられるように、そのお互いの関係を保っていこうねって言った上で結婚するのが一番いいですよ。じゃないとその初めから先のない浅はかな結婚ってのはあるんですよ。でも最初からなんかもう全く二人の間に愛がなかったり、結婚について何の理解もなくて、なんかもうお互いむしゃくしゃして、そのお互いその愛し合うどころか、いがみ合って、憎しみ合って、その DV とかがあったりする。悲しむべきことですよ。でもそんな中で神はその離婚を憎むんだから離婚者はなりませんとか、そんな言ってそのお互いがその破壊的になるっていうのは神は願ってないですよ。神の前に罪を認めて自分の浅はかでしたって。私は全く浅はかでしたって。結婚について全く知りませんでしたって。そしてもう続けていくことできませんって。簡単に離婚するって言ってるんじゃないんですよ。あくまでも神は憎むんですよ、そういうこと。神は結婚についてものすごく厳しいというか、清い関係として結婚を見てるからです。私たちに傷ついてほしくないんですよ。そして結婚を気にして、相手を、その相手に合わせるがゆえに、その信仰を失うってことは、いっぱい、その大いにあり得るからです。そうなってほしくないんですよ。だからそうやってその自分のその感情に任せてね、結婚してしまったり、そうやってその自分のその心があまりにも固くななので、誤ったその関係っていうのを持ってしまう時があるんですよ。そういう時にはもうしょうがないねって、仕方がないねって。ああ、間違ってました。はいはい、とかって言ってその離婚状かけて言ってるんじゃないですか。それはあくまでも罪だよって。神はそういうことを憎むよって。でも、自分のその浅はか加減に、自分のそのどうしようもなさ加減に気がついて、それで神の前にもう一度悔い改めて、神に従ってあなたに従っていきますって、やり直させてくださいって。そうやってその、選択するしかない状況になる時もありますよ。でもできることなら、そういう状況にならないことを願いますよ。賢く。申命記に戻りましょう。申命記の24章。5節から以降っていうのは、まあ、いろんなその規定があります。もう一つ一つ、ちょっとずつ説明しながら読んでいきます。まず一つ目。人が新妻を、目取ったときは、そのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、目取った妻を喜ばせなければならない。結婚したらその一年間は、その妻と一緒にその関係を築きなさいって、仕事とかにも言えるかもしれませんね。あまりにも忙しすぎて、その結婚したのになんか一緒にいないみたいな。でも何の義務も負わせてもならないし、そしてその目取った妻を喜ばせる、だからお互いのその関係っていうのを、そのお互いのこれから知り合っていくわけですから、その関係を持ちなさいって。一つ目の規定。 次、6つ、6節。引き薄あるいはその上石を七に取ってはならない。命そのものを七に取ることになるからである。それでその薄でその小麦を引いて、で、パンとか作ってたわけですから、で、それ、その生活にかな、その、どうしても必要なもの、それを死にとってはならないって、それは、その命そのものだからって。命を死に入れることはできませんよ。私たちのその命をあがなうだけのその、ものというか、私たちの命、私たちの命をあがなうためにイエス・キリストがその血を流して、そのイエス・キリストの命をかけてくださったんですよ。で、それぐらいのものを取るなんて、命そのものを死にとることになるので、そういう生活に必ず必要なものを死にとってはならない。七節。あなたの同族イスラエル人のうちの一人をさらって行き、これを奴隷として扱い、あるいは売り飛ばすものが見つかったなら、その人さらいは死ななければならない。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。同族をさらうものについて、で、そういう人は死なないといけないって。で、そのさらって、奴隷として扱って、そして、売り飛ばすために、そのさらうとか、そういうことしちゃならないって。過去、私たちが今学んできた中で、自分のその兄弟に奴隷として売られた人がいますけど、売り飛ばされた人が。覚えてますか？一人いましたね。ヨセフさん。ヤコブ・イスラエルというふうに名付けられたヤコブさんの息子の一人です。で、お兄さんたちに反感買って、で、それで、その一番愛されたからね、お父さんから。で、いろんなその神から夢を見せられて、それをそのまま伝えたら、なんだとかって、あなたにその私たちがその、ひれ伏すというのかって、お肉たらしいなって。そしてその野に出た時に、で、お兄さんたちのところにその使いとして出された時に、で、ヨセフはその穴に入れられて、でもこのまま殺すのはダメだろうって。じゃあそれだったらその売り飛ばしてやれって、売り飛ばしたんですよ。同族をさらう者は死ななければならないんですね。でもここに神の恵みっていうのがあるんですよ。その神の恵みにとどまるんであれば、つまりその神とのその関係の中に私たちがとどまるんであれば、私たちがその犯してしまった罪でさえ、神は益としてくださるんですよ。ローマの8章の28節にこうあります。神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。もちろん、私たちが犯してしまった罪というのは、それは悪いことですよ。でもその罪を悔い改めるということを大前提に言ってるんですけども、これからの話は。で、罪を犯してしまいました。神に対してはそれはいけないことです。死に値することです。でも、その罪によって、その罪が分かったので、明らかになったので、私は悔い改めることができるんですよ。こんな罪人を神は愛し、この罪を許すために、神はイエス・キリストを私なんかに与えてくださったということがわかるんですよ。私たちが犯してしまうその罪でさえも、神との関係において、私たちがその神をもっと知るとか、神の恵みをもっと知るとか、神の愛をもっと受ける、イエス・キリストのその人知をはるかに超えた愛を知るというのに、神は使ってくださるんですよ。私たちの罪でさえも。すべてを働かせて、益としてくださるんですよ。そのヨセフが売り飛ばされましたっていう時に、残りのその兄弟たちは死に値しますよ。この立法で言うんであれば。でも神は殺さなかったんです。むしろその12人のそのヤコブの子供たちからイスラエルの12部族を起こしたんですよ。なぜか。恵みですよ。神が恵み深いからです。そして全てのその計画の中に、そのヨセフが売り飛ばされてエジプトに行くっていうことも全部入ってたんですよ。でもそれは、そのなんで売り飛ばされることになったかっていうと、ヤコブの、ごめんなさい、ヨセフの兄弟たちの、お兄さんたちの罪ですよ。そういうの全部使ったんですよ、神は。あの時にその神に対して罪を犯したっていうことが、その神をもっとよく知ることになった、そのきっかけになったみたいな、そういうのはあるんですよ。でも、誤解のないように、語弊のないように言っておきますけど、決して、あと何回言ったらいいか分かんないですけど、絶対に、あの時罪を犯しててよかったっていうことは絶対にあり得ません。だからあの時に、ああいうことにならなければ、自分があそこでサボってなければ神を知らなかったんだから、あの時にそうやってやってたらもう本当に良かったと思うんですよ。そういうコメントはやめてください。 でもやりたくなります。それで自慢したくなるんですよ。どんなに自分が悪かったか。その悪かった加減がなんか素晴らしいでしょうみたいな。罪を犯して良かったことは絶対ないですよ。だってそのためにどうなったかというとイエス・キリストが十字架にかかって苦しんで死んだんですよ。あの時罪を犯して良かったって言うんだったら、言葉を変えて言うんだったらイエス・キリストの十字架を見て、キリストの十字架を嘲笑うことになるんですよ。自分の罪をそうやって見るのはやめましょう。罪を犯して良かったっていうのは決してないんですよ。でも神が憐れみ深くて本当に恵み深いから、私が犯してしまった罪でさえ神をもっと知るということに神は使ってくださって、その神を知るきっかけを与えてくださるんですよ。そんな罪でさえキリストを嘲笑って馬鹿にしてたような、そんな私を神は愛して、こんな私を神が愛しておられるということを気づかせるために、自分が犯してしまっているその罪、神に従えてないその自分、そういうものでさえ神は使うんですよ。すべてを愛働かせて益としてくださるんですよ。さっきのローマの8章の28節ですけど、神を愛する人々、すなわち神の計画に従って召された人々のためにはって書いてあります。神を愛さない人たちのために、神を愛さないんだったら、それは全く益にならないんですよ。罪は罪ですよ。神を愛するっていうのは神に何とかして従おうって。なんで従おうとするかというと、神に愛されたっていうのがわかるからです。神の愛っていうのがどこに明らかになったかというと、十字架です。十字架になって、十字架っていうのは何かっていうと、私、自分が神の基準に照らし合わせて間違ってて、罪があるっていうことを知って、その罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったんだっていうことを信じるんです。そしてそれを信じる信仰によって、私は正しいって認められたって。それが十字架です。それを信じて保っている人々には、すべてのことを働かせて、益としてくださるんですよ。キリストのことを何にも知らなくて、イエス・キリストのことをその従うとか、そんな全く理解してない人たちがね、に対して、大丈夫だよと。神はね、すべての人を愛を働かせて、そのすべて益にしてくださるんだから、大丈夫だよ。そんな保証どこにもないですよ。その人がイエス・キリストを知って、そして悔い改めて神の前に立ち返るのであれば、チャンスはありますよ、もちろん。誰に対しても。でも神を愛そうともしてないのであれば、チャンスはないですよ。そしてその保証なんかないですよ。むしろ神は恵み深いんだから、十字架を指し示す必要がありますよ、私たち。8節に行きます。雷病の幹部には気をつけて、すべてレビ人の祭司が教える通りによく守り行わなければならない。私が彼らに命じた通りにそれを守り行わなければならない。あなた方がエジプトから出てきたとき、その道中であなた方の神、主がミリアムにされたことを思い出しなさい。ミリアムにされたことを覚えてますか？ミリアムは、てかその前に誰でしたっけ？モーセの お姉さんですね。で、お兄さんのそのアロンと一緒にその結託して、そのなんであんただけその神との仲介になるんだよって、私たちだって予言したじゃないかって。で、そのモーセに逆らったんです。それで、その罰として、神はミリアムを、そのミリアムにその雷病を与えたんですよ。雷病人にしたんですよ。後で癒されますけど、なぜかっていうと、モーセが取り出したからです。で、そうやってその雷病人に対してどうしないといけないか、その宿営から出されて、その治るまでイスラエルの民がそこで足踏みしたんですよね。進めなかったんですよ。そして不思議と癒したんですよ。清めたんですよ、神は。だからその雷病になった時の規定も、その清められた時の規定も、そのミリアムのところにあるわけです。そのことを覚えてなさいって。レビ人の祭司が教える通りに、その雷病についてはよく守り行わなければならない。実節。隣人に何かを貸すときに担保を取るため、その家に入ってはならない。今度はその人に何かを貸すときに、の規定ですね。11節。あなたは外に立っていなければならない。あなたが貸そうとするその人が、外にいるあなたのところに担保を持って出てこなければならない。じゃあ何か貸すから、その担保として何か落としなさいっていうときに、自分がその貸そうとしている相手の家に入ってって、自分がその取っちゃいけないって。12節、もしその人が貧しい人である場合は、その担保を取ったままで寝てはならない。日没の頃には、その担保を必ず返さなければならない。彼は自分の着物を着て寝るなら、あなたを祝福するであろう。また、それはあなたの神、主の前にあなたの義となる。もし、その借りる人が貧しい場合は、 その担保として取ったものを日没の頃には返しなさいって。社会保障の一つですよ。貧しい人から、その、取ったままで。そしてその人がどんどんどんどん困窮していくような、そういうのはあってならないって。これも全部その愛し合うという、その、兄弟を愛する、隣人を愛するという中に、その成り立つわけです。神に従っていくっていうことに。で、そうすることが、神の前にその義となるんだって。で、13節の最後に書いてある、またそれはあなたの神、主の前にあなたの義となる。それはっていうのは、それっていうのは何を指すんですかね。それは、その、日没の頃にその担保を返すということですよ。それが主の前にあなたの義となるって。私たちが義と認められるのは、行いがあるからですか？それとも信仰があるからですか？私たちこのバランスを書いてはならないんですよ。両方なんですよ。まあ、根本的な義と認められるというのは信仰です。イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるって。もうそれはもう不動です。変わりません。ただ、ヤコブの2章の24節。ヤコブの2章の24節、こう書いてあります。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。アブラハムのことを例に出して、また遊女ラハブのことを例に出して言ってるんですよ。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょうって。イエス・キリストを信じる。つまり、義と認められる。ということは、行いが伴うものなんですよ。イエス・キリストにあって、そのキリストを信じる信仰によって義と認められたのであれば、それは喜ばしいことのはずなんですよ。誰にとっても。だって、自分の罪が許されて、神の前に正しいって認められて、自分が永遠に滅ぶのではなく、永遠に神と共に永遠の命を与えられて生きるわけですから。ルカの7章の47節には、少なくしか許されないものは少なくしか愛せないって。逆に言うと、多く許されたものが多く愛するんですよ、神。神を愛するっていうのは神の命令を守ることです。第1ヨハネの5章の3節。だからイエス・キリストを信じるというその信仰によって確かに義と正しいというふうに認められるんですけど、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められたのであれば、それに伴って自動的に行いも出てきますよねって。だから私はイエス・キリストを信じました。私はイエス・キリストを信じています。自分の罪をキリストが十字架にかかって追ってくださいましたって。それを信じる信仰によって私の罪は許されて、神が私のことを正しいって認めてくださってるんですと、イエス・キリストを信じる信仰があるんであれば、こんなにも良くしてくださった神に、神に私は従いたいんですって。神を愛したいんですって。神を愛するっていうことは、神に従うっていうことなんですって。だから、私のその日常生活を見てくださいって。神に従おうとしているところがあるんですよ。なぜこんなことをするんですか？なぜ人を許そうとするんですか？なぜ人を愛そうとするんですか？なぜ聖書を読んでなぜ祈るんですか？なんで日曜日に礼拝に来たり、平日に集まってきたりするんですか？イエス・キリストを信じる信仰によって私は正しいって認められたからです。神に応答したいんです。神の愛に私は応えたいんです。ありがたいので。だから、神を愛したいんです。その結果、神に従いたいんです。人を愛することは、人を許すことは、人に親切にすることは、神をもっと求めることは、私に神が願っておられること、だからです。両面あるんですよ。コインの裏表ですよ。コインには両面ありますよね。両面ない人います？ちょっと見たいですね。片面だけしかそのコインがないコイン。何も印刷されてないにしても、両面必ずあります。だからイエス・キリストを信じるというその信仰によって義と認められるというコインの一面と、もう一面には信じるから、こんなにも神によくされたから、私は神に従いたいというその行いが同時にあるんですよ。行いだけで義と認められることは絶対にないです。イエス・キリストと共に十字架にかけられた。かかった。罪人がいますね。その人の、その二人いましたけど、その中の一人はイエス・キリストを信じたんです。あの人、十字架の上で何の行いもできませんでしたね。信仰によって義と認められたんですよ。でも、もう一方の
十字架についている悪者が、イエス・キリストを、お前、キリストだったら私たちを救えよって、みんなも言ってるんですよ。お前、救えよって。でもその人は、一切そんなこと言わんかったんですよ。それも行いですか？私たちの信仰に行いは伴ってるでしょうか？行いが伴うほどに、私たちがイエス・キリストによって、罪許されて、神によって正しいと認められたことを喜んでるでしょうか？申命記の24章14節。貧しく困窮している雇い人は、あなたの同胞でも、あなたの地で、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人でも虐げてはならない。彼は貧しく、それに期待をかけているから、彼の賃金はその日のうちに日没前に支払わなければならない。彼があなたのことを主に訴え、あなたが咎めを受けることがないように。だから貧しく困窮している雇い人に対しては、その同胞だとしても、在留異国人だとしても虐げてはならない。そして、その支払いに生活がかかっているわけですから、その日のうちに日没前に必ず支払わなければならない。そうしないんだったら、その雇われている人が主に対してその訴えたら、その神はその訴えを聞くよって、そして咎めをあなたが受けることになるって。だから虐げないで。払うべき、その支払うべきものは必ずその人には支払ってあげなさい。特に。16節、父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのは自分の罪のためでなければならない。だその人が殺されるのは自分の罪のためだと。その死刑に値するだけのその罪を犯したんだったら、その自分の罪のために、それは、その自分は殺されるしかないとか、その死刑を受けるんですね。だからその父親が子供のために殺されてはならないし、子供が父親のために殺されてはならない。罪を犯した人、その自分で蒔いた種は自分で刈り取るんです。自分でというか自分が刈り取るんです。ここはちょっと一つ開けてほしいんですけど、新約聖書ですが、ガラテヤ書っていうのがあります。ガラテヤの6章。だから負うべきその重荷っていうのはそれぞれあるって。で、それによってその、負う中で、負うべき重荷を。自分で蒔いた種は自分が刈り取るんだということがここでも言われています。ガラテヤの6章の5節から10節までお読みします。人には各々追うべき自分自身の重荷があるのです。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。御霊っていうのはその私たちが結ぶ実、愛の実っていうのは御霊の実です。だから御霊、その愛するためにその私たちが巻くんであれば永遠の命を刈り取るし、自分の欲を、満足させる、肉を満足させるために巻くんであれば滅びを刈り取るよ。善を行うに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから、私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。ガラテヤ、後でもちょっと、開けますので、マークしといてください。で、人には、その、おのおの追うべき自分自身の重荷があるというふうに言われています。その重荷を追う中で、私たちが、どのような種をまくのかによって、その刈り取りがあるよって必ず、肉によって、肉にまくんだったら肉に刈り取るし、霊に巻くんだったら、霊に借り取ります。でもさっきの、その、ガラテヤの6章ですけど、2節を読んでみてください。開けてください。互いの重荷を追い合い、そのようにして、キリストの律法を全うしなさいとも書いてあります。自分自身、一人一人には追うべき重荷っていうのがあります。自分で蒔いた種は自分が借り取るっていうのはあります。でも、それと同時に、互いに重荷を追い合うことも言われてるんですよ。それはなんでその追い合うかっていうと、キリストの律法を全うするためです。キリストの律法って何かっていうと、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいです。それが私たちに与えられているその重荷ですよ。全員が負っているものです。それプラスいろいろとあるでしょうけど。私だったら牧師であり、教師であるというその重荷というか役割っていうのを与えられているんです。だからそれを負ってるんです。でもそれを、その互いの重荷を追い合う、キリストの立法を全うするために、それは何かというと、互いに愛し合うことです。で、その、 キリストの律法に対して互いに愛し合うことにおいて、どのように忠実だったかっていうのが、私たち個人個人が問われるんですよ。おのおの。であれば、その、お互いに愛し合うためには、お互いが必要じゃないですか。互いに愛し合いなさいっていうことを、無人島で一人でできますか？できませんよ。互いに愛し合いなさいをイエス・キリストを知らない人たちとできますか？できませんよ。だって愛するってことできないんですもん。神が言ってるその愛っていうのは神が示した愛ですから。自分たちの中にない愛ですよ。もともとありますよ。その親に対する愛とか、伴侶に対する愛とか、友達に対する愛とか、いろんなその愛はあります。でも神が言ってるそのアガペという神の愛というのは私たちの中にないんです、もともと。自分を犠牲にして、悪い人のために自分が死んで、その人が良くなるためにって、その人が救われるために自分を犠牲にするほどの愛ですよ。坂本龍馬とか、西郷隆盛とか。そうやってその、志を一つにして、その人のことをもしかしたら慕って愛して、死んでった人たちもいるかもしれないけど、そんな愛じゃないんですよ。人間的なその、西郷殿、おいどんも一緒に死にますたいっていう、その愛じゃないんですよ。相手が本当にその神に立ち返るように、神を知ることができるように、そのために自分のその全てをかけて愛しますという、その愛は私の中にないんです。忍耐の限りを尽くして、その人の、その神、神がその人に良くしてくださるということを信じ抜くという愛はないんです。でもその愛で互いに愛し合いなさいって。だから私たちこうやってその集まる必要があるんですよ。集まんなければ愛し合えないんですもん。そして愛し合おうとしても私たちがこの中で。それでも愛し合えなかったりするんですよ。その好き嫌いがあったりして。今まだ私たち小さいからまだあれですけど。もっとこれがその神が祝福してくださって、その何十人って増えてきて、何百人って増えてきた時に、めんどくさいなって思う人たちって、その自分の、その、生理的に合わない人たちっても出てくるんですよ。でそれで何々派みたいな、その、別れるのは嫌なんですよ。だその時にどうするかですよ。その時にも互いが与えられてるんですよ。お互い愛し合うという対象だけでなくて、その私たちに与えられている重荷を互いに追い合って、これを追っていくことを互いに愛し合おうねって、愛するんだよねっていうことを励ましたり、進めたり、神がおられるから大丈夫だよっていうことを慰めたりする対象として、私たちお互いが与えられているんですよ。だから私がキリストのその律法を全うするために自分に与えられている役割を全う、ごめんなさい、重荷を追い続けるために、そして霊に撒いて良いものを刈り取るために皆さんが必要なんですよ。私一人で神の前に義と認められて、そしてその神の国を相続するとかできないんですもん。皆さんもその隣にいる人たちを抜きにして愛し合うということもできなければ、その励まされるっていうこともないんですよ。だからここにイエス・キリストを信じてここに来ている人たちの中で、不必要な人は一人もいないんですよ。それが今日信じた人であろうと、何十年も信じ続けている人であろうと変わんないんですよ。お互いが、お互いの重荷を追い合うために、隣に置かれているんです。新命記に戻ります。あ、ガラテアは開けといてくださいね。開けとくっていうかなんか挟んどいてください。17節から最後までお読みします。在留局人やみなし子の権利を犯してはならない。やもめの着物を質に取ってはならない。思い起こしなさい。あなたがエジプトで奴隷であったこと、そしてあなたの神、主がそこからあなたをあがない出されたこと。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。あなたが畑で穀物の借り入れをして、束の一つを畑に置き忘れたときは、それを取りに戻ってはならない。それは在留国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。あなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留国人やみなし子、やもめのものとしなければならない。ブドウ畑のブドウを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留国人やみなし子、やもめのものとして通しなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。で18節と、22節に同じことが書いてあるんですけど、思い出しなさいって。あなたがエジプトで奴隷であったことをって。そしてあなたの神主がそこからあなたを贖い出されたこと。だから私はこのことをせよと命じます。で何を命じているかっていうと、17節にあること。
その権利を犯してはいけないとか、山埋めの着物を死に取ってはならないとか、畑の穀物のその束のこととか、オリーブの実を収穫するときとか、ブドウ畑のこととか、相手に良くしてあげなさいって。だからこのことを命じるんだって。だからって。彼らが神によって良くされたっていうことを体験したからなんですよ。神にその恵みによって良くしてもらったっていうことがあるから、こういうことを命じているんですよって。あなたも神にあって良くされたんですよねって。だから同じようにあなたの周りにいる、その良くされる必要のある人たちに良くしてあげなさいというふうに言ってるわけです。私があなた方を愛したようにあなた方もまた互いに愛し合いなさいと通じるものがあります。自分のビフォーアフターありますか？イエス・キリストを信じる前の私、信じた後の私、自分がどんなところから救われたのかということを私たち知らないと、人を愛することとか人に良くすることってできないんですよ。自分の肉っていうのは、そのどこまででも腐ってるので相手のことを見下して自分を高く上げたいんですよ。あの人はこのことができてない、あの人はこのことも分かってない、なんかちんぷんかんぷんなことを言う、なんて分かってないんだろうこの人はって言って、でも自分は分かってるみたいな感じで思っちゃうんですよ。あの人よりもマシだって、少なくともこの点においては。さっきのガラテアを開けましょう。6章の4節、各々自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。自分にとってはね、誇れることかもしれないけど、他の人に誇れるもんじゃないよって。特に神の前に誇れるものなんですかって。イスラエルの民はもともと奴隷でものすごい虐げられてたんですよ。そこから神が贖い出して救い出してくれたんですよ。そのことを体験してるから、その立場の弱い人たちに良くしてあげなさいって言ってるんですよ。私たちはこのままでは滅んでもおかしくなかったところから救い出されたんですよ。神の恵みによって救い出されたとか、贖い出されたんですよ。イエス・キリストの血をかけて罪を許し、私をこんな私に永遠の命を与えてくれたんですよ。神の子供とされて、神の恵みの御座にいつでも出てきてもいいよっていう風にされたんですよ。そして聖霊が与えられて、神との関係の中に留まって、神に従っていく思いも力も与えてくださるという約束を与えてくださったんですよ、神は。そしてそのようにしてくださってるんですよ。求めれば与えるって、聖霊を。神にどう良くしてもらったか。私は神に愛されたんですよ。神に愛される資格もなく、ふさわしくもない私が愛されたんですよ。だから人を愛するときに、自分の愛する対象に、私の愛を受け取るにお前はふさわしいかどうかっていう、その資格とかふさわしさっていうのを見つける必要はないというか、しちゃダメでしょ。しないでねって。どの権利を振り回して、どの自分を振り回して、自分の愛を受けるのが、この人はふさわしいかとかふさわしくないかとか、この資格があるかとかないかっていうふうに思ってしまうんでしょうね。どこまでも高ぶってしまいますよ。夫婦でもつまらない、こいつつまんねえなって思ってしまうときあるんですよ、自分の中で。ごめんなさい。そしてその時に限って、その時に限ってとか、その時は愛したくないんですよ。優しい言葉とかかけてあげたくないんですよ。その人のために祈りたくないんですよ。自分のこの、なんで今自分がこの人のことを良くして愛してあげるそんな必要があるんだとか、全然ふさわしくないじゃないかって。その私はふさわしくないんですよ、神から愛されるに。だから自分が愛そうとしている人に、自分の愛を受けるにそのふさわしいか資格があるか、そんなこと思わないようになりたいですよ。逆に人に愛してもらうために、自分にその資格やふさわしさを自分に探さなくていいですから。そもそも神の愛を受けるにふさわしくないですから、私たち皆さん、私もこんなに、こうしたらあの人によくされるかなとか、こうしたらこうしてもらえるかな、そんなこと考えないでください。資格なんか必要ないから。そもそも資格もないし、ふさわしくないんですよ、その愛を受けるに。お互いね、自分だけじゃなくて。でも互いに愛し合うんですよ。
自分も不完全だし、相手も不完全なので、罪っていうのがあるから、そこに仕える必要はありますよ。罪を明らかにする、罪を示すっていうことも愛ですから。聖霊によってね、愛を持って真理を語りなさいって。そしてその先に十字架を示すんですよ。神がイエス・キリストをあなたに与えたんだから、大丈夫だよって。そのことをお互いに、使い合って、それを愛し合うんですよ、そうやって。イエス・キリストの十字架を示して。相手に悪いところがあったら、なんでこんなことできないんだって、もう使えねえなとかって、そうやって、もう、頭ごなしに否定するとか、そんなんじゃなくてですよ。そんな愛がないですよ、それは。これはまずいよねって。でもそのまずいもの、まずいそのために、その罪のために、神がイエス・キリストを十字架にかけてくださったんだよねって。まずいことはまずいって認めようよって。その上でどうしていいか考えようって。でもその前に、神に会ってその罪を許してもらって、清めてもらう必要があるから、一緒に十字架に出ていこうよって。祈ろうかって。そうやって使えるんですよ。一緒に、お互いの重荷を追い合うという。お互いその、自分の不完全なところを認めて、その罪を認めて、主にすがって、十字架の元に行こうって。それが愛し合うんですよ。非難するとかじゃなくて。でも神に愛されたっていうことが分かんなければ、こんなところから神が救ってくださったっていうことが分かんなければ、神に従うっていうことは意味分かんないんですよ。イエス・キリストのことを知らない人たちに言ってみるといいですよ。互いに愛し合って言ってますよって。あの人のことを許しなさいっていうふうに言ってますよって。はぁって言われますよ。こんなん憎まれて当然だろあいつなんか。許すありえないでしょって。何言ってんのって。それはどれだけ自分が神にあって許される価値のないもので、許されるにふさわしくないもので、あったにもかかわらず許されたかっていうのがわからないからですよ。どんなに教会に来てたとしても、そこがわかんないと許すっていうことであったり、愛するっていうことをそのやろうっては思わないんですよ。でも少しでも、神の愛を少しでも知ると、何とかして神にこのことを知りたいなって、何とかしてその神が願っておられるように私も歩みたいなっていうふうに、その思いが出てくるはずなんですよ。それは聖霊がうちに住んでくださるからです。そういうふうに思ったのであればイエス・キリストを信じて。それは一人一人の中にその聖霊が与えられてるからです。そしたら求めてみたらいいんですよ。キリストの愛にとどまるために。お互いが与えられています。そしてキリストの律法を全うするために、一人はできないから、対象としても、またお互い励まし合うという、キリストにある兄弟姉妹としても、律法を全うするために、お互いが与えられているんです。だからさっきも言いました。イエス・キリストを信じる者同士で、不必要な人なんか誰もいないんですよ。でも、ビフォーアフター。こんな私が救われたって、こんなところから神が私を救ってくださったっていう、その昔があるから。だから今、神に従えるんですよ。こんなところからっていうのがなかったら、神に従えないですよ。こんな私を神が愛し、許してくださったっていうそのビフォーがなければ、アフター、神に従って生きようっていう、その歩みはないですよ。そして忘れちゃうんですよ。私がどんなんだったかって、ある程度なんか分かってきたとかってなってくる。その途端に人を裁いたりするんですよ。その途端に人を愛さなくなるんですよ。その途端に人のことを祈らなくなって、祈らない代わりに、その人のその悪いところを見つけて、そして噂とかにしてしまったりするんですよ。教会でもです。それは見たくないです。だから言うんですよ。互いに、キリストに愛された時に自分がどんなんだったかって。今でもどんなのが自分なのかっていう、その等身大の自分を、明らかにしても、みんなから非難されないような教会になりたいんですよ。あ、それはまずいね、確かに言って。じゃあ、悔い改めて祈ろうって。そしたら許してくれるからって。こんな私がっていう、その昔があって。どんな罪の中に沈んでいたかっていうその自分が分かって。そこからその救われてきたんだって。キリストの命によって贖い出されたんだって。それが分かって、その分かってる今、神に従っていこうって。そういう闇をみんなで、一人一人もそうですけど、 最終的には一人一人が個人個人が自分に神が与えてくださったその追いなさいって言われたその十字架、その重荷を、それどうやってその忠実に歩んでいったかということが問われますけど、今この地上にいる間、お互いその重荷を追い合うことはできるんですよ。さっきも言ったように。互いに愛し合うという意味で、全員が必要だし、お互いが。励ますことも全員が必要だし、資格はそもそもないです。ふさわしくもないです。愛を受ける。だからふさわしさとか探さないでください。神が愛してくださったように、互いに愛し合う、その神のイエス・キリストの律法を、今、昔があるから、従えるようになっていきますよね。祈ります。天の神のお父さん、あなたが本当にどうしようもない私を、そのどうしようもないところから、イエス・キリストの命をかけて贖い出してくださったことを心から感謝します。どうぞそのことを覚えていられますように。まだそのことをはっきりしないことがありましたら、それをはっきり教えてくださいますように。そして、ますますあなたを愛し、あなたに従い、あなたに愛されたから、あなたに良くしてもらったから、イエス・キリストの律法を全うしていけますように。そのために、このお互いの関係が与えられていることも感謝します。どうぞお互いがお互いに必要であることを、キリストにあって理解して、互いに愛し合うことを、この私たちの関係において、進めていけますように、追求していけますように、どうぞお助けください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。